Brothers and sisters,
教会姉妹の皆さん、教会教育システムが主催するヤングアダルトのためのディボーショナルにようこそ。 CS ディボーショナルに初めて出席している皆さんを特に歓迎いたします。このディボーショナルが皆さんの生活に力と祝福をもたらすよう願っています。この放送はハワイ州ライエにあるブリガムヤング大学ハワイ校キャンパス内のキャノンアクティビティセンターからお届けしています。このディボーショナルの模様は世界各地のヤングアダルトのために36カ国語に通訳されています。私はハワイ・ライエヤングシングルアダルトヤングシングルアダルト第一ステークのステーク会長を務めるアーサー・ハンネマンです。今日私たちは十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老をお迎えしています。ネルソン姉妹も同席してくださっていることに感謝します。今日の話者であるネルソン長老については後ほど紹介します。他にも地元の地域支柱人、ステークおよびワードでヤングアダルトを担当している神権指導者、宗教教育セミナリーインスティテュートの指導者、ブリガムヤング大学ハワイ校の役員の方々とその夫人が出席してくださっていることに感謝します。さらに教会教育システムコミッショナーを務めるポール・B・ジョンソン長老が壇上におられます。
あら
かじめお伝えしておきますが、11月3日日曜日の CES ディボーショナルの話者は中央日曜学校会長のラッセル・ T ・オスガソープ兄弟です。開会にあたり聖歌隊と皆さんで賛美歌167番山のごとく強くを歌います。指揮者のハーモプニー・ラウフォー兄弟と伴奏者の林亮兄弟の助けに感謝します。フレディ・イカ兄弟が開会の祈りを捧げます。
Surround us, surround us, surround us.
愛する天のお父様、私たちはあなた様の御前に頭を垂れ、あなた様からいただいている豊かな祝福のすべてに感謝します。 CS ディボーショナルのためにこのアクティビティセンターに集えたことに感謝します。使徒と共にこの場に集い、勧告を受けることができることに感謝します。完全な福音とその回復の技に感謝します。ここにいる人々や CS の放送を遠くから視聴している皆さんの上に祝福がありますよう祈ります。この集会に参加するすべての人が心と思いを開いて今日聞く言葉を受け入れることができますように。使徒であられるネルソン長老の上に特別な祝福があり、私たちがなすべきことについて導きを与えてくださいますようお祈りします。あなた様が行ってくださったことすべてに感謝します。回復の技に感謝します。私たちの弱さや過ちをお許しください。イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。この集会でブリガム・ヤング大学ハワイ校の合同聖歌隊がシオンの若者真理を守りを歌います。指揮はマイケル・ベルナップ兄弟、伴奏はステーシー・マック・キャリー、アレックス・チョウエン、大城亮兄弟です。聖歌隊がシオンの若者真理を守りを歌った後、ネルソン長老からのお話を聞きます。ネルソン長老のお話の後、聖歌隊がニーファイの勇気を歌います。閉会の祈りはソナリ・フォンセカ姉妹です。では今日の話者を紹介させていただきます。ラッセル・M・ネルソン長老は1984年4月7日に松井聖徒イエス・キリスト教会十二使徒定員会の会員として召されました。国際的に名高い外科医であり医学研究者であるネルソン博士は学士号及び医学博士号を伊丹大学で取得されました。ネルソン長老は1924年9月9日メリオン・C・ネルソンとデドナ・アンダーソン・ネルソン夫妻のもとに生まれました。ネルソン長老と最初の夫人であるダンツェル・ホワイト姉妹は10人の子供に恵まれました。ネルソン姉妹は2005年2月に亡くなりました。2006年4月ネルソン長老はウェンディ・エル・ワトソン姉妹と結婚しました。聖歌隊がシオンの若者真理を守りを歌います。
素晴らしい歌声でした。ぜひアンコールをしたいところです。ハンネマン会長、親切な紹介をありがとうございます。妻のウェンディと私は皆さんと共に集えたことにとても感謝しています。この集会の模様は BYU ハワイ校キャンパス内にあるキャノンアクティビティーズセンターから全世界のヤングアダルトの皆さんに向けて放送されています。特に初めて CES ディボーショナルに参加する皆さんを歓迎いたします。高等教育に入学する学生はインスティチュートのクラスやこのようなディボーショナルに出席し、この世の教育と霊的なバランスを保つ必要があります。また間もなく伝道に出る皆さんにとても感謝しています。皆さんは終日主の技を行うのです。トーマス・ S ・モンソン大館長とヘンリー・ B ・アイリング館長、ディーター・ F ・ウークトドルフ館長、そして愛する十二使徒定員会の会員から皆さんへの挨拶をお届けします。また教会教育システム評議会と教育コミッショナーであるポール・ V ・ジョンソンからの挨拶もお届けします。また七十人定員会のロバート・ C ・ゲイ長老とアレー・ K ・アウナー長老、ハワイ・ホノルル伝道部のスティーブン・ R ・ワーナー会長と姉妹、ワーナー姉妹の名前はエリザベスなので、私はエリザベス女王とお呼びしています。これらの素晴らしいステーク会長たちと姉妹たちが壇上におられます。私たちはスティーブン・ C ・ウィルライト学長ご夫妻の大学でのご指導に感謝申し上げます。今年の CES ディボーショナルではこれまでに3人の人が話をしました。覚えていますか？ディーター F ・ウクトドルフ館長は真理とは何かというタイトルの話をしてくださいました。ウクトドルフ館長はそのほとんどが誤っている多くの情報が手に入るこの時代に本当の真理を見出す方法を教えてくださいました。デビッド A ・ベトナー長老の話のタイトルは身を引くことのないようにでした。ベドナー長老は夫ががんと戦う夫婦の助けとなったある力強い質問を通して信仰を強める方法を教え、私たちの霊を強めてくれました。ベドナー長老が投げかけたその質問とは、癒されない信仰はありますか、でした。ウィリアム・ R ・ウォーカー長老は愛するトーマス・ S ・モンソン大館長の働きと比類ない模範に関する私たちの証を強めてくれました。私のメッセージのタイトルは、尊い生まれ持った権利を持つ若人たち、何を選びますか、です。尊い生まれ持った権利を持つ若人である皆さんは、世界の歴史のこの時期に最も神聖な目的のために生を受けた文字通りの神の息子娘です。社会の道徳的宗教的な価値観は世界中で弱まっていますが、この教会の和光度は主の旗を掲げ、かがり火となって他の人を主のもとに引き寄せます。皆さんは特別な目的を持った比類ない人々です。皆さんは何者でしょうか？皆さんは聖約の子供です。聖約とは何でしょうか？アブラハムが地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうという約束を受けたときに、神が父アブラハムと交わされたものです。皆さんも約束の日の子らです。福音が全世界で広く宣言されるこの約束の時代の子らなのです。では皆さんの目的とは何でしょうか？兄弟の皆さんは前世で神権を持つよう容認されました。このことについてよく考えてください。そして親愛なる姉妹の皆さんは天地が作られる前に子供を産み、 養い、そのことにより神に栄光を期すよう選ばれました。姉妹の皆さん、神と共同で創造の技に携わると触ることの本当の意味について考えてみたことがありますか？すべての若い男性、若い女性の皆さんは、今地上に神の王国を築き、救い主が複千年のメシアとして治め、統治されるときに救い主を受け入れられるよう人々を備える技を天父から託されています。皆さんは尊い生まれ持った権利と目的、神から託された使命を持つ特別な人たちであり、他の人とは一線を画します。しかし、生まれ持った権利や前世で聖任や委任を受けたことにより救われたり奨励したりすることはできません。一つ一つの決定や生活の中で主の贖いの力を受けるという選択をすることにより可能となるのです。皆さんはどのような人生を生き、どのような人物になるかは誰もが自由に選ぶことができることを知っています。選択の自由に関するこの永遠の原則は御父の計画の中心をなすものです。では、尊い生まれ持った権利を持つ和光堂の皆さんは何を選びますか？さらに学ぶことを選びますか？教育を受けるのは皆さん自身です。他の人が皆さんに代わって受けることはできません。皆さんがどこにいようと学びたいという深い望みを育んでください。末日聖徒である私たちにとって、教育を受けることは特権であるだけでなく宗教上の責任です。神の栄光は英知です。確かに教育は永続するものなのです。私たちがこの世において得る英知の一切は、復活の時に私たちと共によみがえる。そこで、もしある人が聖霊と従順によってこの世で多くの知識と英知を得るならば、来たるべき世でそれだけ有利になる。このような長期的な観点は、学ぶことについて良い選択をする助けとなります。何年も前に聡明な16歳の高校生と交わした話を今もよく覚えています。彼は宗教に献身するべきかどうか迷っていて、職業を決めかねていました。医師になれるかどうか考えていた彼は、私に一度簡単な質問をしました。心臓外科医になるのに何年かかりましたか？私はすぐに答えて、数えて言いました。高校卒業してから外科医として働いた対価を初めてもらうまでに14年かかりました。わあ、それは長すぎますと彼は言いました。そこで私は尋ねました。君が外科医にならないとしたら、今から14年後には何歳になっているかい？全く同じ年ですねと彼は言いました。私はこの若い男性に特別な関心を持ちました。時々早朝に新聞配達をする彼を車に乗せて回ったこともあります。歳月を経て彼の信仰は強くなりました。力強い宣教師となり、目標とする教育を受けることを決意しました。彼はまず愛する人と神殿で結婚しました。それから薬学と外科学について学びながら、4人の素晴らしい子供たちの親となりました。14年間集中的に教育と訓練を受けた彼は、現在有資格の心臓外科医となっています。兄弟姉妹の皆さん、夢や目標を追い求めることを怖がらないでください。卓越性や高い能力を得るための近道はありません。他の人を助けたいと願う人を助けられる人に変えるのは教育です。もう一つの質問をしましょう。あなたはどのような人生を選びますか？ 尊い生まれ持った権利を持つワコードの皆さんは、他の人とは違う生き方をするよう期待されています。パウロが若いテモテに語った言葉を知っているでしょう。あなたは言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。世の人々とは異なる考えを持ち、異なる行動をしてください。見た目も世の人とは異なることを選び、自分が良い影響を与えられることを理解してください。アーデス・ジー・キャップ姉妹が言ったように、浜辺で泳いでいる人たちと同じ格好をしていてはライフセーバーにはなれません。尊い生まれ持った権利を持つワコードの皆さんは、素晴らしい人生のスタートを切っています。しかし皆さんは他にも責任を負っています。多く与えられるものからは多く求められるからです。求められていることの中には、神兵となることも含まれています。自分が軍隊の神兵だと考えてみたことはありますか？バプテスマを受けたとき、皆さんは主の軍隊に再入隊したのです。前世に行われた天での戦いで、皆さんはイエス・キリストの側に立ちました。そして今地上では善悪両軍の戦いが続いています。実際に戦いが行われているのです。私たちが加わっているその戦いは、今も善の軍隊悪の軍の戦いです。神の側には、世の救い主となるよう容認されたイエス・キリストがおられます。もう一方には主に背いたサタンがいて、選択の自由を損なおうとしています。神の計画は、敵があなたを誘惑するに任せています。誘惑を受けたあなたは、今この現世において選択の自由を行使して、悪よりも善を選び、悔い改め、イエス・キリストのもとに来て、彼の教えを信じ、模範に従うことを選ぶことができます。なんと大きな責任と信頼を受けているのでしょうか。あなたに与えられた選択の自由は、モルモン書の中で明確に説明されています。人は肉においては自由である。人は自由と永遠の命を選ぶことも、あるいは悪魔の束縛と力に応じて束縛と死を選ぶことも自由である。悪魔はすべての人が自分のように惨めになることを求めているからである。さて皆さんは何を選びますか。他の説は、悪事は決して幸福を生じたことがない、そのことを明らかにしています。多くのワコードはその真理に挑もうとしてきましたが、その試みはことごとくくじかれています。自分の思うままに行動する自由は、永遠の進歩と幸福の中心をなすため、敵はそれを蝕もうと並々ならぬ努力をしています。サタンは実に手に負えない相手で、不眠不休で働きます。決して眠ることはありません。皆さんの多くはこのことをすでに経験から知っていることでしょう。もう一つの質問はこれです。あなたは人生で選択をする際に、助けとなる優先順位を決めますか。あなたが行う選択は、善と悪のいずれかを選ぶことに限りません。多くの選択は2つの良い選択肢から行わなければならないでしょう。すべての真理が同等に作られていないため、あなたは優先順位を決める必要があります。知識を追求する上で理解してほしいことは、あなたが学ぶことのできる最も重要な真理は、主から与えられるということです。御父への取りなしの祈りの中で、救い主が語った次の言葉がそれを示しています。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。あなたが学ぼうとしているどのようなことにも増して、天父であられる神とその御子イエス・キリストを知ろうと努めてください。お二方を知り、私と同じようにお二方を愛してください。優先順位に関するもう一つの成分が これまでずっと私の助けとなってきました。この世のものを求めないで、まず神の王国を築き、神の義を打ち立てることを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。この世の何にも増して永遠の命という栄ある最終的な行く末へとあなたを導く選択をしたいと皆さんは望んでいることでしょう。それこそが神が皆さんに与えられた最も大きな目標なのです。永遠の命をあなたの最優先事項として選んでください。教義と聖約76章や88章をはじめとする聖文を研究して、永遠の命を選ぶ人とそうでない人を待ち受ける祝福の違いについてさらに理解を深めてください。永遠の命を最優先事項として選択してください。そうすれば他の選択は簡単にできるでしょう。もう一つの質問、どのような人と交わっていますか。尊い生まれ持った権利を持つ和光堂の皆さんは、同じく神を信じる多くの善良な人たちと交わるでしょう。ユダヤ人であろうと、カトリック、プロテスタント、イスラム教であろうと、信仰を持つ人々は絶対的な真理が確かにあることを知っています。ウーク・トドルフ館長はその説教の中で、確かに正しいことと誤ったことが存在し、神の戒めを意図的に破ることは確かに罪であると強調しました。神を信じる人々には良心があります。法律に従い進んで従わない限り、強制力のない神の律法にも進んで従います。法律と神の律法に従おうとする皆さんは、車があたりに見えなくとも赤信号では止まります。神の子である皆さんは、警察に捕まらなくとも盗みや殺人、姦淫などを犯すことは誤りであり、最終的に神に責任を問われることを知っています。ルールを守って行動しないことの結果が一時的ではなく永遠のものであることを知っています。人生の旅を続けるうちに、神を信じていない人と知り合うこともあるでしょう。このような人の多くはまだ神聖な真理を見出しておらず、それをどこに見出せばよいかを知りません。しかし尊い生まれ持った権利を持つ和光堂の皆さんは、彼らの救出に向かいます。より多くの宣教師を求める預言者の招きに応じて、多くの和光堂が集まっています。私たちは一人一人に心から感謝しています。すでに伝道を終えた人も多くいますし、伝道に出る備えをしている人もいるでしょう。神を信じていない人々と交わるときには、本当はあなたのためを思っているのではない人もいることに注意してください。そのことに気づいて見分けることができたら、速やかに永久にその人から逃れてください。また悲しいことですが、皆さんが出会う人の中には、一見幸福のように見えるものを懸命に追い求めるあまり、滑りやすい罪の坂道を転げ落ちてしまう人たちがいます。そのようなぬめぬめした坂道に気をつけてください。罪の中で感じる楽しみはすぐに消え去り、脳裏に焼き付いたその記憶は、辛く耐え難い罪悪感に汚されてしまいます。夫と妻を結びつけるために神が授けられた交わりを歪めることは罪であり、虚しい偽物に過ぎません。あらゆる不道徳な行いからは、深い意義と心地よい思い出が削り取られます。次の質問です。自由と束縛のどちらを選びますか。神を信じない勢力は至る所にいます。皆さんは文字通り敵の領域で生活しているのです。有毒なポルノグラフィーの疫病は蔓延しています。その陰湿な手に屈した人は、 皆罠にかかります。主はこのことを予見してこのように言われました。さて私は一つの秘密、すなわち時が経って誠にあなた方を滅ぼすために密室で行われている一つの事柄をあなた方に示そう。あなた方はそれを知らなかった。主はさらに二つ目の警告を付け加えています。さらにまた私はあなた方に言う、密室の敵はあなた方の命を狙っている。今まさにこの時もどれほど多くの密室でどれほど多くの人たちが皆さんの人生と幸福を滅ぼそうとしているか考えてみてください。尊い兄弟姉妹の皆さんがポルノグラフィーを見ているなら今すぐやめてください。完全にポルノグラフィーを避けてください。それは重い皮膚病のように破壊的で、薬物のように依存症を招き、悪のように腐食します。肉の誘惑は今に始まったことではありません。使徒ペテロはこの罠についてこのように警告しています。彼らはかろうじて逃れてきた者たちを肉欲と色情とによって誘惑する。この人々に自由を与えると約束しながら彼ら自身は滅亡の奴隷になっている。およそ人は征服者の奴隷となるものである。愛する兄弟姉妹の皆さん、そのような奴隷の身に陥らないようにしてください。現在ポルノグラフィーを見ているのなら今すぐやめてください。ビショップに助けを求めてください。ポルノグラフィーに毒されてしまうと自分だけで敵を出し抜くことができるほど賢い人はいません。ではもう一つ真面目な質問をしましょう。主と人の哲学、どちらに従うことを選びますか？例えば地球は人口過剰で危機に瀕しているため、夫婦は子どもの数を制限すべきだという論争が飛び交っています。そんな議論を聞いたことがありますか？しかし私とネルソン姉妹は2009年に開かれた第5回世界家族会議である学者が驚くべき発言をするのを聞きました。彼はこう言ったのです。現在地球上にいる男女と子どもにそれぞれ1000平米ずつ土地を割り当てたとしたら、68億人がブラジルに住んだとしても、まだブラジルの 20% は誰にも占有されずに残るでしょう。これを聞いても地球は人口過剰だと思いますか？この計算を確認してみたら間違いありませんでした。地は満ちており十分に有り余っているとおっしゃった主を信じるよう心からお願いします。もう一つの現実は、皆さんは失業率が高く世界の金融市場が不安定な時代に生きています。またしてもこの世は解決策として神の計画に代わるものを探そうとしています。しかし私たちは堅固な結婚生活と家族は実際に経済の繁栄の助けとなることを知っています。そのように感じているのは私たちだけではありません。学者のパトリック・F・ファーガソン博士はこのように書いています。経済の行く末を左右する確固とのできない基礎は、結婚した両親のいる家庭、特に毎週礼拝する子だくさんの家庭です。結婚すると新しい家庭が生まれ、その個々の経済単位は収入と支出、貯蓄、投資を生むのです。ファーガソン博士はこう付け加えています。家庭にいる既婚の母親は仕事場にいる既婚の父親よりもはるかに大きな影響を経済に与えます。夫は現在の経済のみ貢献するに対して、母親は現在と未来の将来の経済に貢献するからです。 ファーガソン博士の報告は何年も前に家族世界への宣言の中で大官庁会と十二使徒が示唆した概念を肯定するものです。この宣言を皆さんが持っていることを願っています。この宣言をよく調べてください。家族は全世界で攻撃の的となっていますが、家族の宣言に含まれる真理は皆さんを強めてくれるでしょう。さて、素晴らしい尊い生まれ持った権利を持つワコードの皆さんは、結婚の定義そのものについて社会で争いがあり、それが広範囲に影響を及ぼすことを理解する必要があります。現在論議の的となっているのは、同性である2人が結婚することができるかという疑問についてです。このことをはじめとする重要な問題に対する教会の立場について疑問がある場合は、祈りながらそのことについてよく考えて、次回の10月の総大会で預言者のメッセージに耳を傾けてください。霊感あふれる預言者の言葉に聖霊からもたらされる霊感が加わり、さらに心により真理に対する理解を深めることができるでしょう。結婚に関する論議は将来あなたに挑みかかるであろう多くの論争の一つに過ぎません。尊い生まれ持った権利を持つ皆さんは、敵の必要な声に負けずに主と主の真理を擁護することを選ぶでしょう。今日この素晴らしい聖歌隊の歌った次の賛美歌の歌詞を覚えておきましょう。繰り返し読み暗唱してください。この賛美歌はあなたについての曲です。シオンの若者。シオンの若者、真理を守り、攻め来る敵に会い、ひるまず逃げず、ああ我ら受けし信仰を持ち、殉教者の持つ真理を信じ、戒め守らん、手に心に霊にも。皆さんは使徒パウロがこの時代の窮状について予言したことをご存知です。パウロの記述はさながら夜10時のニュース番組のようです。こうあります。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、融和しない者、そしる者、無節制な者、粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその身を捨てる者となるであろう。こうした人々を避けなさい。これがこの警告の終わりです。さて、パウロはこの時代の霊的な荒廃について正確な次元を見た後に、人々を元気づける結論を記し、どのように安全を保つかを教えています。幼い時から聖書に親しみ、それがキリストイエスに対する信仰によって救いに至る知恵をあなたに与えうる書物であることを知っている。パウロの勧告に付け加えて言います。聖文研究を続けてください。イエス・キリストを信じる信仰を築くことを行い続けてください。そうすればあなたが自然に行っている賢明な選択に気づくでしょう。イエス・キリストとその福音を信じる信仰は、子供を持つことのできる若いうちに結婚し、子供を家庭に迎える勇気を与えてくれるでしょう。皆さんが私の年齢になったら、あなたが得た他のどのような名声や財産よりも子供や孫、その子供を大切に思うことでしょう。次の質問は、皆さんに日々考えてもらいたいものです。 救い主との面接にどのように備えますか。尊い生まれ持った権利を持つ和光堂の皆さんはまだ完全ではありません。誰も完全な人はいません。ですから皆さんは他の人たちも皆さんも他の人たちも心から改めるときに許しをもたらしてくれる救い主の贖いにとても感謝しています。皆さんは現世にとどまる期間は比較的短いことも知っているでしょう。年を取るほどこのことを実感します。やがて皆さんはこの脆い人生を卒業して次の世に移ります。裁きの日が私たち一人一人を待ち受けています。天国の門が真珠でできているかどうかは知りませんが、モルモン書を学ぶすべての学び手と同じようにこのことは知っています。すなわち門を守る者はイスラエルの聖者である。聖者はここにはしもべを使われない。そのお方の皆は主なる神だからである。そうです、すべての人はイエス・キリストと個人面接をするでしょう。地上での毎日はその面接に備える時間と機会を与えてくれます。このことを理解してください。すなわち主のそばで主の側で生活することを選ぶならば、一人ぼっちになることは決してありません。神は皆さんが現世の危険な道を歩むときに神の助けを得られるようにしてくださいました。日々の祈りの中で勤勉にそして熱心に神に心を注ぎ出すならば、今日の聖歌隊が助けられたように神は皆さんを助けるために天使を送ってくださるでしょう。神はふさわしく生活する皆さんの傍らに聖霊を授けてくださいます。また皆さんがイエス・キリストの言葉をよく味わうことができるよう聖典を授けてくださいました。さらに生ける預言者の言葉を聞けるようにしてくださいました。神はまた祝福師の祝福を受ける機会を皆さんに授けてくださいました。祝福師の祝福はアブラハム、イサク、ヤコブと皆さんとの関係と彼らとその子孫との間に交わされた制約と皆さんとの関連性について理解するきっかけとなります。さらに現世と次の世で皆さんの可能性についても理解を深めてくれます。これらははじめとする神の助けにより皆さんは良い選択をし、顔と顔を合わせて救い主にお会いする日を楽しみに待つことができます。では最後の質問です。皆さんは誰を信頼していますか。尊い生まれ持った権利を持つ和光堂の皆さんは神が御父であられることを知っています。神は皆さんを愛し幸せを願っておられます。神に信頼をしてください。神の神殿に焦点を当ててください。自身のエンダーメントと結び固めの儀式を受けるためにふさわしくあってください。制約に忠実であり、頻繁に神殿に参入してください。覚えておいてください。皆さんにとって最も気高い目標は神のあらゆる祝福の中で最も大いなるもの、つまり永遠の命を得ることです。神殿の儀式はその祝福に不可欠です。よく祈りながら教義と制約86章を調べ、皆さんが何者でありどのような目的と祝福があるかを学ぶようお勧めします。皆さんについて書かれている箇所です。よく聞いてください。主は先祖の血統を通して神権が続いてきたあなた方、尊い生まれ持った権利を持つ和光堂にこのように言う。なぜならあなた方は肉による正当な相続人であり、神のうちにキリストと共に世から隠されてきたからである。それゆえあなた方の命と神権は存続しており、また世界が始まって以来すべての聖なる預言者たちの口を通して語られてきた万物の回復まで、神権はあなた方とあなた方の血統を通して必ず存続しなければならない。それゆえもしあなた方が私の慈しみの中にとどまるならば、すなわち引き続き異邦人への控えとなり、この神権によって私の民イスラエルの民に救い手となるならば、あなた方は幸いである。そうです、皆さんは確かに神の形にかたどって作られた尊い生まれ持った権利を持つ和光堂です。律法によって定められた神の相続人であり、 試しを受けるためにここにいます。世の光となり、神の子らを救う手助けをして喜ぶことを選ぶならば、最終的に永遠の命の祝福に預かります。さて、これらの重大な選択を助けるために祝福を授けたいと思います。私に与えられた聖なる使徒職の鍵を行使し、皆さんがイエス・キリストの言葉をよく味わい、主の教えを生活の中で実践できるよう祝福します。主が望んでおられるように生活する力を祝福します。また主の教会の会員として、皆さんの義にかなった模範を通して誰かに真似されるにふさわしい人となれるよう祝福します。教育と職業に関して求めることがうまくいき、他の人たちに価値ある貢献をすることができるよう祝福します。神の御心が皆さんにより皆さんを通して行われ、神が皆さん一人一人のために用意しておられる神聖な行く末に皆さんが到達するために必要な健康と力を祝福します。これらの祝福を授け証しします。神は生きておられます。イエスはキリストであられます。この教会は主が預言者と使徒を通して導いておられる主の教会です。私たちはトーマス・S・モンソン大官庁を愛しており、今日の教会の大官庁として支持しています。この祝福を証を皆さんに残すとともに、皆さん一人一人への心からの愛をお伝えします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
愛する天のお父様、この素晴らしい日に感謝します。世界中の人がこの歴史的な場所に集まり、使徒の話を聞くことができました。生活の中で福音の恵みを受け、選択の自由を授かっていることに感謝いたします。天のお父様、私たちが御霊を受けるにふさわしくあり、正しいこととそうでないことを見分けられるよう祝福してください。私たちを罪から解放し、悔い改めへと導いてくださるイエス・キリストの贖いに感謝しています。お父様、この地で勉強する機会を与えてくださり感謝しています。どうか私たちが学び、どこにいようともあなた様の王国の指導者となり、王国を築く者として義のうちにそれらを行うことができるよう祝福してください。勇気を持ってあなた様を信頼しながら、目標や夢に向かって努力し、助けを必要としている人に手を差し伸べることができるよう祝福してください。すべてをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。